ご神君、一つ、信心は家内に不安のなきがもとなり。お父さんが子供に優しいところでは家庭円満ができておるようです。お父さんは怖いもの、お母さんは甘いものというようなイメージはアップしていかねばなりません。朝の礼拝から夜の感謝のご祈念、そうした雰囲気を家内の中に作っていくことが大切です。もちろん、一家中で年寄りを大切にすることは言を待ちません。イメージをアップしていかねばならないと。信心のイメージをアップしていかねばならない。ということにもつながるのだと思います。信心のイメージアップ。さあ、その信心ということですけれども、師匠は、何ですか、いろいろなことが起きてくる。その事柄をおかげにしていく道だ、とある先生は説かれたと。哀楽では、そのことをお得にしていく道を説くと教えてくださいます。そのことによって徳を受ける、その道を説くのだと。まあ、哀楽理念というのは、その師匠がご神徳をいただく道だとも教えてくださるわけですが、そしてそのご神徳とは神様のご神用と教えてくださいます。神様から信用していただく、まあ神様のご信用をいただくということですね。その神様からのご信用がご神徳となると、信じられる中と申しますけれども、神様を信じるその強さ、そしてまた神様が私どもを信じてくださる、まあその強さというのでしょうか、その信じられるところに、いわばご信用というものがついてくる、ご神徳がいただけれると、神様から信用していただく、神様のご信用を得るというのでしょうかね。そのことに精進させていただくわけですけれども、それこそ人が助かる、そのお役に立ちたい、お役に立ちたいためにはまずはご神徳をいただけということなのですね。ではそのご神徳、神様のご信用はどうしたらいただけるのだろうかと思いますね。それを哀楽理念ではいろいろ教えてくださるわけですけれども、まあ第一に成り行きを尊ばずしていただけるはずはありませんよね。神様のくださるそのお働きを神様のお働きとして大切にせずして、神様がせっかくくださったものをあちらへ跳ねのけるようなことで神様が信用してくださるとは思えませんね。その成り行きの中に神様がいろいろなことを教えてくださる。昨日は自動車のエンジンオイルの交換に行かせていただきました。日本人の方でなかなかそのメカニックとして信用のできる方ですね。まあやっぱり車がお好きなのでしょうね。一つのこだわり、品質に対するこだわりのようなものを持っておられますので、そこにお願いしているのですけれども、実はその前回ですね、前回は 車のディーラー、販売会社のところに持って行きました。それが買って1年点検ですか、いわゆる定期点検というのがその時期に来ましたので、前回はディーラーに持って行って点検してもらい、そしてその中の一つでエンジンオイルの交換もあったわけですね。昨日その日本人の方のメカニックのところに持って行きました。そうしましたら問題が2つあると言われるのですね。一つはそのドレーンボルトですか、エンジンオイルを抜くところですね、溜まってるのを抜く、それが強く締めすぎてあると、それでネジ山が壊れかけているというのですかね、あんまり強い力で締めすぎてあると、だからもう何回かエンジン交換を、いや失礼、エンジンのオイル交換をしているとネジがバカになってオイルパンを交換せねばならなくなる可能性があると。まあ今のところは大丈夫だけれども、ネジを、何かネジ山を修理してくださるということでした。ともう一つはオイルの質が悪いと、これではこういうオイルを使っていたのではエンジンが持てない、いわゆるマイルですね、10万マイル持つというところが6万マイルぐらいしか持たなくなる、といわゆるエンジンの寿命に関わる質の悪いオイルを入れてあるということでした。まあディーラーというと車の販売会社ですからね、一番信用が置けると思っていたのですけれども、こちらのアメリカでは修理工場がいくつもありますけれども、大概あまり信用ができないと言われますね。自動車の修理工場が信用できないと、法外な、まあこちらは素人ですから法外な値段をふっかけられたり、とにかく自動車の修理工場は信用ができない、だから必ず一箇所に見積もりを取るのではなく2箇所も3箇所も見積もりを取って比べてからでないと頼んではいけないというようなことをよく耳にいたします。まあディーラーはそこで長年そのスバルならスバルの車を扱っているのでしょうから、また純正のオイルを使ったり信用が置けるのだと思っておりましたが、ウェブサイトにもそう歌っておられますからね。ところがどうも実情はそうではないようなのですね。ああそこは買うときには割とサービスをしてくれて安くしてくれたけれども、サービスの面に至ってはあまり信用が置けないのだなと、きちっとしてくれないのだなということが分かりました。それでどういうことだろうかと今朝の新中記念の時に思わせていただくのですけれども、なるほどそういうことかと思わせていただきましたのがそのご神徳ですね。ご神徳というのは神様から信用していただく、神様から信用していただけれる私になることだと。しかしその前に人ですね、人間からも、あの人は信用ができるな、この人に任せておけば間違いないなと 人からも信頼できれるような私どもでなければならないということですね。そのリーダーは信用ができないことが分かったわけですね。なるほど、普通に付き合っている分には分からないのでしょうけれども、見る人が見ればあまりいわゆる何というのでしょうかね、目に見えないところでズルをしているということになりますかね。これでは信用ができない、人が人を信用できない、その信用できない人が見て信用ができない人を果たして神様が信用されるだろうかと思うのですね。ですから神様から信用していただく、その前に人様から信用していただけれる私にならなければならない、そのことがまず先決だということを昨日は教えていただいたように思いますね。人間社会、人と人との間でそれこそ人をだまくらかしておったり、裏でこそこそ何と言いますかね、ずるいことをしておったり、陰で悪いことをするようなことがありますね。そういう人様から信用されない、そういうことをしておって、神様から信用されるとは思えませんね。天地一目に見ておるぞとおっしゃる神様ですから、人の目の裏で悪いことをしておる、人には分からなくとも神様はご承諾なわけですから、その神様がおいおい、この氏子は信用できないなと思われるのは当然だと思いますね。神様から信用される、その前にまずは人様からも信用される、いや人様から信用されるような私どもであって初めて神様からも信用される私どもになることができるということですね。ご神徳をいただきたい、神様のご信用をいただきたい、ならばまずは人の信用を得る私どもになれと。人から信用されないような人が神様から信用されるはずがないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。